この神殿が主の清い聖所であること、それを改めて思い起こさせ、そして当時のイスラエルの民は捕囚の地にあって、すでに都は破壊され、そして神殿も破壊されという、そして神殿の調度品、宝物はバビロンに持ち去られていた状況でした。改めて民にどうしてこうなってしまったのか、そして主がこの神殿を回復するためにどのような計画を持っていらっしゃるのか、改めてこの神殿の模型を、また設計を示しつつ、民に語れとシバイゼレキエルに告げています。では、43章の1節から11節、そこを拝読してお祈りいたしましょう。エゼキエル書第43章1節から11節。彼は私を東向きの門に連れて行った。すると見よ、イスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水のとどろきのようで、地はその栄光で輝いた。私が見た幻は、かつて主がこの町を滅ぼすために来た時に私が見た幻のようであり、その幻はかつて私がケバル川のほとりで見た幻のようでもあった。私はひれ伏した。主の栄光が東向きの門を通って神殿に入ってきた。霊が私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと、主の栄光が神殿に満ちていた。私のそばに人が立っていたが、私は神殿の中から声が私に語りかけるのを聞いた。その声は私に言われた。人の声よ、ここは私の玉座のある場所。私の足の踏む場所。私が永遠にイスラエルの子らの中で住む場所である。イスラエルの家は、その民も、その王たちも、もう二度と陰荒や高きところの王たちの死体で、私の聖なる名を汚さない。彼らはかつて、自分たちの敷居を私の敷居のそばに設け、自分たちの戸口の柱を私の戸口の柱の傍らに立て、私と彼らとの間にはただ壁があるだけであった。そして彼らの忌み嫌うべき技によって私の聖なる名を汚した。そこで私は怒って彼らを立ち滅ぼした。今彼らにその陰荒や王たちの死体を私から遠ざけさせなければならない。その時私は永遠に彼らの中に住む。人の子よ、あなたはイスラエルの家が自分たちの不義によって恥ずかしめれるため、彼らに神殿を示し、彼らにその模型を図らせよ。もし彼らが自分たちの行ったあらゆることによって恥じるなら、あなたは彼らに神殿の構造とその模型、その出口と入り口、すなわちそのすべての構造を、神殿のすべての掟、すべての構造、すべての教えとともに示し、彼らの目の前でそれを書き記せ。 彼らがそのすべての構造と掟を守り、それらを行うためである。天の父様、エゼキエルが示された幻は、この神殿の構造を示すだけでなく、それがどのように性別され、どのようにここで礼拝が捧げられるかを、そして奉仕者がどのように性別されて用いられるかについて語っています。宮が検察されればそれでいいわけではありません。そこに主が臨在されて、そして主に喜ばれる礼拝が捧げられる必要があります。私たちもこの天にかたどられた神殿を覚えさせてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。もうすでに補修になって数十年経った時期でした。この神殿の幻をエゼキエルが示されたのは、民に示すためでした。この神々しい神殿の建物について、詳しく主はエゼキエルに示されましたけども、彼が神殿の東の門、正面の門のところに再び戻されて、その後示されたのは、そこに主が臨在されるようになったという、幻。そしてこの幻をどのように民に示すか、何のために示すかという教え、さらに、この神殿の中心でありました祭壇についての詳しい説明、そして祭壇に仕える祭司たちの性別の教えです。以前にもお話ししましたけども、このエゼキエルの幻の神殿は犠牲が捧げられる祭壇が中心にありました。正方形の外には内庭がある中で、その中央に置かれていたのが祭壇であり、それがキリストの生贄を予表するものだということをお話ししました。そして今日の43章は、構造物についても記されていますけれども、神様はこの神殿の霊的なあり方について改めて告げています。43章44章と、神殿の運営について、そして民の礼拝について教えがされています。そして45章では生贄についてですね、そして46章では民の礼拝、安息日の守り方、そして46章ですね、そして47章は神殿から祝福が溢れ出てきている姿、そして48章は回復されたイスラエルの国土についての幻が続いていきます。神様は宮だけでなく神の国全体を本来の祝福された姿に導こうとしておられることを見ることができます。 幻が示されているだけでなく、いよいよイスラエルがどのように回復していくのか、霊的なビジョンを示しているわけなのです。今日はこの43章4つの部分に分けて見てまいります。テキストの太字にある通りです。まず1節から5節は、主が神殿に再び臨在されるという幻です。かつて神殿が イスラエルの民の甚だしい偶像礼拝の場所になっていたと、そのことをエルサレムに引き合い、霊によって導かれて、その深い偶像礼拝の深いところを見せられ、そして、だからこそ滅ぼされるしかないということを、主は、示されました。十章に戻っていただけますか。そこに主の栄光の臨在がありまして、そして11章に見ますと、霊は私を引き上げて主の宮の東に面した東の門に連れて行ったとありまして、これは滅ぼされる前のエルサレム神殿です。そして11章では甚だしい偶像礼拝がされていたことを見ました。そして、十一章、終わりの方に見ますと、そうですね、16節からお読みいたしましょう。つれいえいえ、神である主はこう言われる。私は彼らを遠くの異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々でしばらくの間彼らの聖女となっていた。つれいえいえ、神である主はこう言われるからだ。私はあなた方を諸国の民の中から集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を呼び寄せ、あなた方にイスラエルの地を与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌まわしいもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除く。私は彼らに一つの心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与えると。ここで回復のことが告げられていました。ちょっと遡っていただきます。10章の、18節18節には、主の栄光が神殿の敷居から出ていって、ケルビムの上にとどまって、かつて神殿の聖所に主は臨在していらっしゃったんですけども、甚だしい偶像礼拝が行われた神殿から主の臨在は 天の方に登っていって去っていってたわけです。そしてイスラエルが、そして神殿が滅ぼされ、そして散らされていきましたけど、神様は回復されるという予言がありました。さて43章に戻っていただけますか。一節、二節、神は、あ、すみませんでした。一節、彼は私を東向きの門に連れて行った。すると見よ、イスラエルの神の栄光が東の方から現れた。神様が再びイスラエルに戻られ、そして都のにあります神殿の門の入り口側に臨在されました。四節、五節。主の栄光が東向きの門を通って神殿に入った。霊が私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと主の栄光が神殿に満ちていた。去っていった主の臨在が東の方に現れ、そして神殿の入り口を通って入った。とどまられたんです。イゼキエルは入り口から今度は内庭に伴われて、聖女の中に主が臨在されていることを目撃しました。そしてその神殿の聖女の奥からここに住むと主が宣言されたんです。そしてかつて偶像にまみれていた民、また祭司たちでしたけども、この捕囚から回復するときにはもう二度と主の宮を汚さないと主に宣言されるように清められていました。かつては、主を汚したために、滅ぼされ、そして、遠ざけられたのですけども、清められた神殿に旧説の最後、その時私は永遠に彼らの中に住むと、神殿は霊的には神の民ご自身です。私たちも生まれながらに罪の中で歩んでいて、神様の怒りを買うべきものでした。しかし神様は十字架の贖いによって私たちを清めて臨在してくださいました。イスラエルの裁きと回復は神様がご自身の御子を裁かれて私たちを清め、そして私たちのうちに主が臨在することによって、主が私たちと共にあり、私たちは主の栄光を宿すものにされたことを表しています。私たちはこの祝福をいただいたものであることを覚えましょう。六節以降の中で、だからこそ不義を離れようと告げられています。私たちは清い立場をキリストの救いによっていただきました。ですから その清さにふさわしいものに変えていただきましょう。私たちは自分で罪を除くことはできません。しかし主に任せて清めていただくことができます。第一ペテロ一章十六節、13節から16節を読みいたします。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。パウロは、コリントの教会に、あなた方は神の宮であることを、忘れたのですかと、訴えました。私は聖霊の宮とされたものですから、神様に喜ばれないものを持ち込まないように、覗いていただくようにしましょう。さて、エゼキエルの43章を戻っていきますと、祭壇、私たちが礼拝を捧げる中心ですけども、祭壇の寸法と、そして、性別について教えられています。12節以降です。ここにある祭壇は、土台からすると、5メートルほど、土台があり、そして台座があって祭壇があります。全体の高さが10キュビトといいますか、相当高いですよね。5メートル、階段登って、そして土台の上に上がりますね。そして台座の上に登り、そしてそこに祭壇があってと言います。この礼拝堂の上に高くそびえるぐらいな高さですね。私たちは同じように、主が私たちのために犠牲となられた十字架を高く掲げましょう。また祭壇が神殿の中心にあったように、十字架を信仰の中心に据えたいのです。そして18節から27節までは、この祭壇を用いて捧げ物をするときの規定です。もうすでに神殿から離れて数十年経っていました。もう忘れかけている、また知らないで育ってしまった民に、 主に近づくにはどうすればよいのかということを改めて告げます。その声は私に言われたと。そして主が言われたことをエゼキエルは告げたわけなんですけども、人の子よ、神である主はこう言う。祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げ、血を振りかけるための祭壇を作る日には、次のことが祭壇に関する掟となる。私に仕えるために私に近づく、サドクの子孫のレビ人の祭司たちに、あなたは罪の清めの捧げ物として若い牡牛一頭を与えよ。神である主の言葉。あなたはその血を取り、祭壇の四本の角と台座の四隅と周りの縁につけて祭壇から罪を除き、そのためのなだめを行う。また罪の清めの捧げ物の牡牛を取り、これを聖所の外の祭壇の、あ、すいません、神殿の特定の場所で焼かなければならない。二日目に傷のない親木を罪の清めのための捧げ物として捧げ、牡牛で罪を除いたように祭壇から罪を除く。罪を除き終えたら、傷のない若い牡牛と群れのうちの傷のないお羊を捧げる。それらを主の前に捧げ、祭司たちがそれらの上に塩をまき、全焼の捧げ物として主に捧げる。7日間、あなたは毎日罪の清めの捧げ物として、親木一匹を捧げ、傷のない若い牡牛一頭と、群れのうちの傷のないお羊一匹を捧げる。7日間にわたって、祭壇のためになだめを行い、それを清め清別する。この期間が終わり、8日目とその後は祭司たちが祭壇の上であなた方の全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げる。そうすれば私はあなた方を受け入れる。神である主の言葉。祭壇の清めと奉献のために7日間続けて生贄が捧げる必要がありました。まず19節にありますように、罪が清められる必要がありました。そのために犠牲が捧げられます。そして全焼の捧げ物、これはすべて焼き尽くすという意味で献身を表します。罪が清められ、そして神様にすべてを捧げる、そのことを7日間規定通りに捧げることで初めて民、祭司たちが自分たちの全焼の捧げ物と、そして交わりの生贄を捧げることができるようになりました。祭司たちが捧げるのは、自分たちのために捧げるのは全焼、献身、そして交わり、人との和解を喜ぶことでした。でも祭壇のために罪が清められ、そして全て捧げると全焼の生贄がされました。これらすべてをイエス様はただ一度のご自身が罪の身代わりに死なれ、そしてご自身の命を捧げることを通して全時代 の全人類のための贖いを全うされました。そして神によって罪許され、そして神のものとされた私たちは、このキリストの贖いの犠牲のゆえに神に受け入れられ、そして神に喜ばれる礼拝を捧げるようになります。この神殿の奉献はやがて実現するキリストの贖いを予表するものでした。ヘブル人の手紙の7章27節、ヘブル7章27節を読みいたします。イエスは他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。で、10章10節、この御子に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。第一ペテロ2章5節、あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。これがキリストが成し遂げられたことです。このエゼキエル書でサドクの祭司とされている立場に私たちはキリストにあって入れられています。旧約の生贄はずっと続けなければいけませんでした。年に一度、聖所を清める生贄もありましたし、しかしキリストはただ一度で清めてくださいました。私たちはこの立場にふさわしく主の前に喜ばれる生贄を捧げていくものとなるようになっていきましょう。ヘブル人の手紙じゃありません、ローマ人の手紙の12章1節2節をお読みして終わります。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。天の父様、キリストが私たちを清めてくださったことの偉大さと、そのためにどれほど大きな犠牲が払われたかということを覚えます。いただいた恵みの立場を 恐れ多いことですが、覚えて主に使えるものでありますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。